聖書を拝読いたします。この礼拝に与えられた御言葉はイザヤ書5章1節から7節です。旧約聖書の1067ページ。イザヤ書5章1節から、私は歌おう、私の愛する者のために、そのブドウ畑の愛の歌を。私の愛する者は肥沃な丘にブドウ畑を持っていた。よく耕して石を除き、良いブドウを植えた。その真ん中に見張りの塔を建て、酒舟を掘り、良いブドウが実るのを待った。しかし実ったのは酸っぱいブドウであった。さあエルサレムに住む人、ユダの人よ、私と私のブドウ畑の間をさばいてみよ。私がブドウ畑のためになすべきことで何かしなかったことがまだあるというのか。私は良いブドウが実るのを待ったのに、なぜ酸っぱいブドウが実ったのか。さあお前たちに告げよう。私がこのブドウ畑をどうするか。囲いを取り払い、焼かれるに任せ、石垣を崩し、踏み荒らされるに任せ、私はこれを見捨てる。枝は刈り込まれず、耕されることもなく、茨やおどろが生い茂るであろう。雨を降らせるな、と私は雲に命じる。イスラエルの家は万軍の主のブドウ畑。主が楽しんで植えられたのはユダの人々。主は裁き、ミシパトを待っておられたのに、見よ、流血、ミスパハ。正義、ツェダカを待っておられたのに、見よ、共感、ツェアカ。説教、神のブドウ畑と題しまして、宍戸俊介牧師よりメッセージをいただきます。
今旧約聖書のイザヤ書5章の1節から7節までをご一緒にお聞きいたしました。1節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。私は歌おう、私の愛する者のために、そのブドウ畑の愛の歌を。私の愛する者は肥沃な丘にブドウ畑を持っていた。預言者イザヤは軽やかに語り始めます。愛する者のために一曲ブドウ畑の歌を歌おう、そういうふうに語ります。よく肥えた肥沃な土地、豊かな収穫が約束され、陽気な歌声が満ちている、そういうブドウ畑の歌が歌われます。ところがその歌が進んでくるにつれ聞こえてくるものは何でしょうか。何という変わりようだろうかと思います。この歌は実は聞く人たちに悔い改めを促す歌でした。時すでに遅しとならないうちに悔い改めよと、そう呼びかける歌でした。今朝はしばらくこの歌にご一緒に耳を傾けたいと思うのです。始まりは本当に軽やかです。私は歌おう、私の愛する者のために、そのブドウ畑の愛の歌を。私の愛する者は肥沃な丘にブドウ畑を持っていた。肥沃な丘の頂に設けられたブドウ畑について歌われます。で、当時の痩せているユダヤの国を知っている人ならば、こういう良い条件のブドウ畑はめったにないということがわかります。ユダヤより北のシリアやレバノンに行くと、古い時代から山の中腹から裾野にかけてよく耕された段々畑が語り作られ、降った雨は均等に受け止められて植物がよく育つように工夫されてました。ところがユダヤにはそういう耕作できる土地というのは 極めて限られていました。したがってここに歌われているような肥沃な丘の頂上にあるブドウ畑というのは誠に貴重なものでした。そういう場所は十分に手を入れられて開墾されました。このブドウ畑の歌でも畑の持ち主は愛情を傾け丹精を込めてこのブドウ園を大事に作っていったということが歌われます。畑の持ち主は手をかけて土を耕し植物がよく育つようにやれることは何でもやりました。二節に言われている通りです。よく耕して石を除き良いブドウを植えた。その真ん中に見張りの塔を建て酒舟を掘り良いブドウが実るのを待った。ブドウ畑の周りには石垣が設けられ土が流れ出さないように工夫されそして囲いが設けられます。野生のヤギやカモシカが入り込んで植物のワカメを荒らさないためです。畑の土は耕して柔らかにされ動物や盗賊を見張るために櫓も建てられます。そこは収穫の時期には朝早くから起きて働く労働者の仮眠する場所にもなります。甘い実をつける良いブドウの苗が植え付けられやがて来る収穫の時に備えて岩にのみを当てて酒舟も掘られます。準備はすべて整っていました。ところがそのすべてが無駄になってしまうんです。二節の一番最後にそのことが語られます。しかし実ったのは酸っぱいブドウであった。願ったような収穫がありませんでした。ブドウ畑はこの畑のために心配りされた一切の心遣いを全く無視するかのように答えました。ブドウの木は何の実りももたらさないでただわずかの食用にならない酸っぱい実をつけただけでした。こうなってしまったのは畑の持ち主の責任でしょうか。持ち主の心遣いに何か足りないところがあったのでしょうか。3節と4節に耳を澄ませたいのです。さあエルサレムに住む人ユダの人よ、私と私のブドウ畑の間をさばいてみよ。私がブドウ畑のためになすべきことで何かしなかったことがまだあるというのか。私は良いブドウが実るのを待ったのになぜ酸っぱいブドウが実ったのか。畑の持ち主には落ち度はありません。なすべきことはすべて果たしました。それなのにブドウ畑は実りません。実を結ぶことを拒否しました。こうなってしまった上はどうなるでしょうか。役に立たないブドウ園をそのまま放り出すまでのことです。実を結ばずに収穫がないというのであればそこはそのまま荒れ果ててしまうほかありません。ブドウ畑の主人は今まで傾けてきた心配りをすべてやめてしまおうと決心します。5節と6節のところです。さあお前たちに告げよう。私がこのブドウ畑をどうするか。囲いを取り払い焼かれるに任せ石垣を崩し踏み荒らされるに任せ私はこれを見捨てる。枝は刈り込まれず耕されることもなく茨やおどろが生い茂るであろう。雨を降らせるなと私は雲に命じる。囲いが取り払われ土ももはや耕されることはありません。野の獣たちが自由に踏み入ってわかめは食いちぎられるままとなります。当然ブドウの木は枯れてしまうことになります。人々はこのブドウ園の荒れ果てた様子を目にするようになります。裁きが下されたその様子を眺めます。しかし誰もこのブドウ園に手を加えようとはしません。 雑草が生い茂ってすっかりやぶになっているのをただ見ているだけです。預言者イザヤの歌を聴いている人たちはこの最後のところまで来て、預言者がこの歌を通じて何を言おうとしているのかを知るようになります。ここでブドウ園とその持ち主の間に起こっている裁きの出来事というのは、これは決して普通の裁きではありません。雨を降らせるなと私は雲に命じる、そういうふうに結ばれていきます。ブドウ園の持ち主がこんなことを言っている、こんなことを言える持ち主って誰かって考えると、これは普通の人間ではありません。天を閉ざして雨を降らなくさせ地面を干上がらせることができる方、それは人間ではなくて神様しかいらっしゃいません。預言者イザヤはです、このブドウ園の歌を通して、今この歌を聴いている人たちの上に何が起ころうとしているかということを気づかせようとしているんです。聴いている人たちは果たしてこのブドウ園に起きる以外の将来を期待できるでしょうか。7節にこういうふうにはっきりと言われます。イスラエルの家は万軍の主のブドウ畑、主が楽しんで植えられたのはユダの人々、主は裁きミシパと待っておられたのに身を流血ミスパハ、正義セダカを待っておられたのに身を共感セアカ。まるで手品の種明かし、あるいはテストの答え合わせのように、今まで伏せられてきたことがここではっきりと語られます。このブドウ畑というのはイスラエルの家である、そして神様が楽しみに植え付けられた苗というのはユダの人一人一人なのだと、そう言われます。神様はご自身の民を深く愛され慈しまれました。大切にこの一人一人を持ち運び、豊かな実りを期待されました。ところが願った収穫は得られません。神様は正義が行われ、人々が神様に信頼して平安のうちに生活するということを望まれました。ところが神様が求められる正義はこの地上には現れません。預言者イザヤは神様が求められたのに実現されなかった、そういう現実を言い表すのに、少し日本語に訳しづらい言葉を本当は使っています。主なる神様は正しい裁きが行われること、ミシュパトを求められたのに、そこで実際にあったことは血が流されること、ミスパハだったというふうに言います。聖にセダカが行われることを求められたのに、実際に地上に見られたのは苦しめられている人々が泣き叫ぶ共感せやかだったというふうに言っています。これ実は、文字が一文字違ってるだけなんです。日本語ではこういうふうに便利に言い換えられる言葉がないですから、全然違う言葉に訳されていますけれども、もともとはこれは言葉遊びみたいなところがあって、一文字変わると全然違う現実が言い表されてしまう。イザヤはそういう言い方をしているんです。ほんのちょっとのことで良いブドウだったはずのものが悪いブドウになってしまう、ほんのちょっとのことで神様に従う従順の代わりに人間が欲しいままに大声で叫び正義が破られていく、イザヤはそういう現実を鋭く指摘するんです。ここに語られている悔い改めへの警告というのは誠に厳しいものがあります。どうしてか、私たちが自分の生活を振り返ってみれば気がつくと思います。私たちはやっぱり神様から実りある豊かな平和な生活を生きるように求められているんです。けれども私たちが常に正しいことを行っているかと考えるとそうはなりません。正しいことを行えることもあるかもしれないけれど、しかしそうでないこともあります。私たちはそういう時に自分は人間なんだからしょうがないって簡単に考えてしまいます。それがしかしまさに言葉が一文字変わるということなんです。 私たちは神様から平和に生きるように求められていたのに、私たちの現実はちょっとのことで、その平和がすっかり崩れ去った中に生きている。もし私たちが本当に全てにおいて正しく生きなければならない、そういう悔い改めが求められているのだとすればです。ここで語られることというのは、私たちには悔い改められる可能性というのは本当に難しいものがある。ほとんどその可能性ないと言っているかのようなんです。で、さて、今ここではこういう歌をイザヤが歌っているんですが、新約聖書にもブドウ畑にちなんだ例え話が出てきます。そしてその例え話でも実は悔い改めの余地がほとんどないような厳しい状況が語られます。マタイによる福音書の21章33節以下です。よく知られている例えですけれども、そこのところをお聞きいたします。マタイによる福音書21章の33節、新約聖書の42ページです。少し長いですが、33節から44節までお読みします。もう一つの例えを聞きなさい。ある家の主人がブドウ園を作り、柿を巡らし、その中に絞り場を掘り、見張りの櫓を建て、これを農夫たちに貸して旅に出た。さて収穫の時が近づいた時、収穫を受け取るためにしもべたちを農夫たちのところへ送った。だが農夫たちはこのしもべたちを捕まえ、一人を袋叩きにし、一人を殺し、一人を石で打ち殺した。また他のしもべたちを前よりも多く送ったが、農夫たちは同じ目に遭わせた。そこで最後に、私の息子なら敬ってくれるだろうと言って、主人は自分の息子を送った。農夫たちはその息子を見て話し合った。これは跡取りだ。さあ殺して彼の相続財産を我々のものにしよう。そして息子を捕まえ、ブドウ園の外に放り出して殺してしまった。さて、ブドウ園の主人が帰ってきたら、この農夫たちをどうするだろうか。彼らは言った。その悪人どもを広い目に合わせて殺し、ブドウ園は季節ごとに収穫を収める他の農夫たちに貸すに違いない。イエスは言われた。聖書にこう書いてあるのをまだ読んだことがないのか。家を建てる者の捨てた石、これが炭の親石となった。これは主がなさったことで、私たちの目には不思議に見える。だから言っておくが、神の国はあなたたちから取り上げられ、それにふさわしい実を結ぶ民族に与えられる。この石の上に落ちる者は打ち砕かれ、この石が誰かの上に落ちれば、その人は押しつぶされてしまう。イエス様が新約聖書でおっしゃっている例え話も、今日私たちがイザヤ書から聞いた例え話とよく似ています。ある人が十分に手入れをしたブドウ園を作ります。そしてそのブドウ園を農夫たちに貸し与えました。ところが持ち主が分け前を受け取ろうとしたときに、農夫たちは分け前を与えることを拒否したんです。何度かやり取りをした末に、ブドウ園の持ち主はついに自分の跡取り息子をブドウ園に送ります。そして正当な分け前を、息子ならば敬意を払って渡してくれるだろうと考えるわけですが、農夫たちはその跡取り息子をブドウ園の外に追放して殺してしまいます。そしてこの例えでも最後の決定的な事態に立ち至ります。ブドウ園の持ち主は不埒な農夫たちに厳しい罰をもって臨むほかなくなります。農夫たちは処罰されて殺され、ブドウ園は他のちゃんと地代を払う農夫たちに預けられるようになります。そしてそんなふうに神様の言葉というものはユダヤ人から取り上げられて、他の人たち、異邦人と呼ばれる人たちに語られるようになります。このマタイによる福音書はそういうことを言っているんです。そしてまさしくその例えの通りになった結果、何が起こったでしょうか。もともと異邦人だった人たちに神様の福音が語られるようになった。これは実は私たちのことなんです。 私たちはユダヤ人ではありません。この聖書の言葉、日本語で書いてありますから、私たちは最初から自分たちに当てられて書いた言葉のように聞きますけれども、しかしもともとこれはヘブライ語で旧約聖書書かれていて、ユダヤ人に当てられて書かれていたものです。それが私たちのもとに翻訳されて聞こえてくるようになっているんです。そして実はそういうふうに聖書の言葉が私たちの間で聞かれるようになっているというときに、悔い改めへの招きもまた私たちのもとにやってきています。神様はご自身のブドウ園をエルサレムのユダヤ人だけに与えられるのではありません。今やこのブドウ園は世界中の至るところで、聖書を開いてその御言葉に耳を傾けているすべての人に与えられています。私たちのもとでもこのブドウ園が開かれ、そして私たちもまた聖書の言葉に慰められ、勇気を与えられながら生きていく、そのことを通して私たちも豊かな実りを結ぶように神様から期待されているんです。イエス様が復活してあなたと共におられる、あなたはイエス様に伴われて生活をするのだ、そう語りかけられるところでは、実はブドウ園の生活が始まっているんです。ですから今日私たちが聞いているこの悔い改めを迫る言葉というのは、ユダヤ人たちに対して語られただけではなくて、私たち自身について語られている言葉として聞く必要があります。この歌ではです、ブドウ畑の持ち主がブドウがよく育つように手入れをして、手はずを全部整えて十分な配慮をした、そう言われています。したがってブドウ園の持ち主には何の落ち度もなかったと言われるんです。そして私たちは自分自身の生活を振り返ってみると、やっぱり神様がです、私たちが生きていくことができるようにあらゆるものを備えて私たちの生活を支えてくださっている、そのことに気づかされます。神様の一人子さえ惜しまずに与えてくださって、そしてその一人子に心を向けて信頼を寄せる人たちに永遠の命、誠の命が与えられるのだという約束が与えられています。神様は今朝も私たちの毎日を取り囲んでいる暗闇の中に分け入ってこられます。私たちが一人きりで闇の中に放置されないように、神様の言葉に励まされながら慰めを与えられ、勇気を与えられて生きていくように導こうとなさいます。そういうふうにしてくださる神様は、私たちの上に実りを期待なさるんです。神様の民とされているもの、私たち一人一人の生活の中に神様に従う正しい秩序が成り立って、そしてみんなと一緒に平和に生きていくということが期待されます。ところがそういう生活の中で神様がご覧になったのは何か、人間が自分の思いのままに生きてしまうという無秩序でした。神様ご自身の民がみんなで仲良く平和に生活する正義を期待なさいました。ところがそこに見られたのは、人がおのおの自分の目に正しいと思うことを言い募って互いに相手を責め仲良く過ごせないという現実です。確かにそういう現実は私たちの日々の暮らしの中にも影を落としている、そのことを残念ながら私たちは認めざるを得ないんじゃないでしょうか。しかし私たちはです、人間の現実というのはそんなものだ、この世の生活はそういうものだと決めてかかって、それによってイザヤの言葉を軽んじるようであってはいけないと思います。神様に申し訳ないと言いながら、最初からこの世の自分の生活に白旗を上げて世の中の流れや人間のエゴに流されるというふうであってはならないと思います。ブドウ畑はイスラエルの家だ、ブドウの木はそこに植えられた一人一人だ、これは私たちのことなんです。キリスト教会が新しいイスラエルであるのならば、私たちは悔い改めを求める今日の聖書の言葉を私たち自身の身に引き当てて 考えるというふうでなければなりません。神様は私たちに諦めや反省ではなくて、実りをもたらす新しい生活を生きるように、そう求めておいらっしゃいます。ブドウ園の持ち主は良い実を期待しました。しかし実ったのは悪い実でした。私は良いブドウが実るのを待ったのに、なぜ酸っぱいブドウが実ったのか。どうしても私たちは自分中心のエゴから自由になれません。本当に頑なな自分であるということを思わざるを得ません。今日のこの説教の準備をしているとき、昨年の暮れに北清先生からクリスマスカードをいただきました。そこには一言、北先生らしいメッセージが添えられていました。君が自分自身から解き放たれますようにって書いてあるんです。で、本当にそうだと思うんですね。せっかく良い志を持っても、そういう思いになるのは束の間のことでです。多くの思ったことってのは実行しないまま過ぎていってしまいます。不愉快なことは口にするまいと思いながら、近しい家族に対してつい不用意なことを言って、今年もまたこういうことが始まったなんて言われたりします。自分の不信仰と神様と隣人に対する感謝と愛のなさを残念だけれど認めざるを得ないと思います。神様を思う気持ちってのは本当にごくわずかで、気がつくといつも神様抜きで自分の思いで生活してしまいます。で、そういうことを思うとです、神様の前に自分を恥ずかしく思うんですが、それだけじゃなくて、神様の前に歩むということがどんなに難しいことかとしみじみ思わされるんです。しかし似たようなことは私だけではなくて多くの方の上に起こっているのではないかというふうにも思います。ここでは神様の裁きとしてブドウ畑が荒らされるに任されるんだと、そう言われています。良い実を結ばないブドウの木がもはや神様から捨てられ、相手にされなくなって、そして木は実を結ぶことなく枯れていってしまいます。それが裁きだっていうんです。神様の裁きというふうに言われると、私たちはついなんかとんでもない恐ろしいことがこの身に起こるんじゃないかと考えますけれど、しかしどうもそうではないようなんです。神様の裁きってどう現れるのか、私たちがもう好きに生きていいって、神様が私たちを見放して、神様の配慮が一切なくなってしまうところに私たちが追いやられていく、それが裁きなんです。私たちがもはや神様について何にも口にしなくなる、そして誰も神様のなさりようについて、あるいはイエス様の御業について語ることがなくなる、そういう中で私たちの身近に死の出来事が起こるときにも、もはや神様がそこにおられるなんてことは語られなくなります。死んだ人は素晴らしかったとその人のことが称えられても、残された人たちは心がちっとも晴れません。命の源であり、私たちの人生を支配してくださる神様のことはどこでも聞くことができなくなってしまいます。そこではもはや慰めは聞かれず、神様の言葉もなく、そしてただあるのは私たち人間の思いに従って、私の思いを実現するんだというふうに思いながら、お互いに競い合って生きていく人間の言葉ばかりです。それが裁きなんです。私たちは自分たちだけで放り出されるというふうになります。もはや私たちに植えられたブドウの木は誰も顧みる者がいなくなり、配慮されません。私たちの実はつかなくなって、雑草や野草ばっかりが生い茂って、人間の人生ってそういうものなんだと言いながら私たちは生きていくようになります。もしかすると、私たちが本当に神様の御言葉に聞き従うことを軽んじてしまうと、そういうことが実際に私たちの生活の中にも、また私たちの教会にも、そういう様子というのが見られるようになるかもしれません。だから真剣にならざるを得ないんです。神様はそうなることを望んでいらっしゃらないからです。私が求めたのは良い意味であった、そうおっしゃいます。神様は私たちに酸っぱい実をつけ、そして滅んでいってしまうのと違う将来を求めておられるんです。洗礼者ヨハネは悔い改めにふさわしい実を結べ、そう語りました。私たちは年が明けたこの時に ただ改まって真面目な気持ちになるだけでは十分ではないと思います。そこで神様はこの私を持ち運んでくださるのだということを知って、その神様に支えられて生きようとする、悔い改めが起きなくてはなりません。それは私たちの人生を自分の願う方向にではなくて、神様に信頼して神様に委ねて生きるという方向に向きを変えていくということです。しかし私たちは神様に従って生きるんだ、神様に委ねて生きるんだと自分の頭や心で決心してもです、今朝今まで考えてきたように、どうしても私たちの中にはいつの間にか自分中心の方向に向かってしまうという心の傾きがあります。そう考えると、悔い改めっていうのは、私たちが新しい土地に一念発起して自分から向きを変えるということよりもです、神様の方がそうしたいと願っている私たちを思いやってくださって、そして私たちのために配慮して備えてくださっている、その在り方に自分自身をお委ねするということでしか起こらないんじゃないでしょうか。神様が正義を求められるのであれば、私たちはその正義を私たちのために果たしてくださる方のもとに赴かなくてはなりません。そして主イエスキリストこそそのお方なんです。イエス様こそが本当に私たちのためにこの地上に正義を行ってくださった方だ。本当に人間を愛して生きるってどういうことなのか、そしてまた私たちがどう生きるかを教えてくださるのはどなたなのか、そのことがはっきりしてこそ私たちの悔い改めも意味を持つようになります。新しい年に私は正しく生きますと言って自分の正義を振りかざしてしまうのでは、私たちは本当に正義を行って生きることはおそらくできないだろうと思うんです。神様が私たちのために果たしてくださった救いの出来事を繰り返し思い起こす、そして今もこの私はそのイエス様に伴われて今日生きるようにされているのだ、そのことに思いを向け、今日の私の生活にイエス様が伴ってくださって、私たちが本当に正しくまた平和にみんなで健やかに生きていけるように導こうとしてくださっている、そのことにこそ心を向けるべきだろうと思います。そういう主イエスへの信頼と立ち返りこそ、神様が本当に私たちに求めておられる悔い改めです。イエス様に立ち返るそのところにおいてこそ、私たちの生活は実を結ぶようになるんです。私たちの信仰の貧しさ、乏しさ、愛の小ささがキリストの愛によって打ち勝たれる、そのところに私たちの結ぶ実がある、そのことを覚えたいと思います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、預言者イザヤはその時代のユダの人たちが本当にあなたに向かって生きることが貧しいということを見て、一つの警告の歌を歌いました。イザヤが歌った警告は、御言葉が聞かれるようになったところすべてに同じように聞かれ、私たちもまたその歌を日本語で耳にしました。そしてまたユダの人たちがイザヤから批判をされたように、私たちもこの歌を聞いて心に痛みを覚えます。あなたの前に生きる、その生活が本当にわずかでしかないということを思わされます。どうかこのような私たちを憐れんでください。あなたは私たちが本当にあなたに立ち返って生きることができるように、イエス様をクリスマスの日にこの地上に生まれさせてくださいました。イエス様が私たちと共に歩んでくださるその中を生きるように、あなたは私たちに求めてくださいます。どうかこの新しい年に私たちが自分一人で生きていくのではなくて、イエス様に伴われている中をイエス様に示され教えられながら日々の生活を歩むものとさせてくださいますようにお願いいたします。私たちが歩む生活の一つ一つにイエス様が共に歩んでくださいますように、私たちのために十字架にかかりよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。